聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、学校ってなんだ？日本の教育はなぜ息苦しいのか。工藤雄一、甲上昭治著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。従順な子を作る教育はもう終わりにしよう。ブラック校則、いじめ、心の教育、不登校、教師の長時間労働。日本の教育が抱える最大の問題とは。学校の当たり前をやめた著者と、日本の同調圧力を追求してきた演出家による必読の学校論。教師への信頼を失わせるブラック校則。服装、頭髪の乱れは心の乱れという迷信。不登校からのリハビリ。いじめの件数に意味はない。朝の挨拶運動はただの時間外労働。国や社会を変えられると思うは 18.3%。 分かる授業が良い授業なのか。30人を超えると集団の質が変わる。スマホのルールは子どもたちが決める。ぶつかり合うのは当たり前。スーパー教員がもたらした学級崩壊。絆と団結が目標になってしまう。対話が苦手な日本人。感情をコントロールする技術。日本にユニコーン企業が少ない理由。ブラック校則に直面する生徒。この不登校に悩む親。長時間労働に疲れる教員。すべての人に送る常識を疑うヒント。はじめに、甲上昭治。先生を信頼したかった。僕は中学校の時からずっと校則に対して抗議を続けてきました。あの当時はブラック校則という名前はまだありませんでしたが、どうして丸坊主にしなければいけないのか、どうして靴下の色は白しかダメなのか、どうして学校の帰り道に買い食いをしてはいけないのか、全く納得できませんでした。中学、高校と僕が理不尽な校則に対して抗議を続けた一番の理由は、先生を信頼したかったからです。あの当時は、校則問題を先生に抗議している時のもやもやとした気持ちを明確に言葉にすることはできませんでした。また、もし言葉にできたとしても、10代の若造にとって、こんな言葉は恥ずかしく、周りに知られるとかっこ悪いと感じて、口にしなかった可能性もあります。けれど、今から思えば、ずっと講義を続けたのは、先生を信頼したかったからだと、はっきりとわかります。授業を通じて、尊敬できる先生が生まれます。クラス担任の時もあるし、特定の教科のこともありました。この先生の言葉は信用できる。こんな大人になりたいと思った時に、校則問題にぶつかります。尊敬できる先生に、どうしてリボンの色は黒と茶だけで、幅が2センチと決まっているんですか？白はどうしてダメなんですか？と聞いても、納得できる言葉は得られませんでした。 教科の解説や人生のうんちくに対して本当に納得できる言葉を与えてくれた先生が、校則問題になるといきなり理不尽になりました。世の中にはルールがあるんだ、と真顔で言われたときは、先生は世の中のルールがなぜあるか、その理由を考えろとおっしゃいませんでしたか、と混乱しました。その答えは、お茶を濁しているだけとしか思えなかったのです。そんなはずはない。この先生は、普段はとても論理的に物事を説明している。もっとちゃんとした根拠を教えてほしいと、さらに言葉を続けると、最終的に出てくるのは、中学生らしくないという言葉でした。この言葉はやがて、高校生らしくない、〇〇中学の生徒らしくない、〇〇高校の生徒にふさわしい服装と態度で、と続きました。この言葉を聞くたびに、僕は先生に対する尊敬と親近感、そして信頼を失っていきました。先生がどんなに熱く理想を語っても、どんなに厳しく探究心の必要性を訴えても、どんなに真面目に自分の頭で考えることを説いても、校則問題に関しては、その正反対、真逆のことをしている。そして、そのことに疑問を持たず、問題にもしていない。そう感じることは、当時の僕にとって本当に苦痛でした。服装チェックをしている先生を見ながら、中学生らしいこととリボンの幅が2センチから3センチになることはどんな関係があるんだろう。リボンが白になるとどうして中学生らしくなくなるんだろう。黒と茶が中学生を表す色で、白は違うと本気で思っているんだろうか、と僕は失望しました。先生が普段おっしゃっている真理を追求する心とか探究心は中学生らしいという言葉よりもはるかに弱いものなのですか、と聞きたかったのです。やりたいなんて言ってないけど。自分で言うのもなんですが、僕は中学時代、とても真面目な生徒でした。中学2年生の運動会の時、学年全体で踊る演目がありました。ソーラン節のような地元を歌った曲に、竹の棒を両手に持って叩いて音を出しながら飛んだり跳ねたりするものでした。学年全体で200人ほどだったと思いますが、同時に竹の棒を打ち合わせても大人数ですからズレが出ます。朝礼台の上に立った体育教師は、最初は穏やかに指導していましたが、音がなかなか一つに合わないので、だんだんと興奮してきました。練習は休憩なしに1時間以上続いたと思います。だんだんと僕たち生徒は疲れてきて、滝を打つ音だけではなく、同時にジャンプするタイミングやくるりと回る動きもずれ始めました。お前らやる気あるのか？と教師は叫びました。ちゃんとやれ。やる気が見えない。土器を含んだ声でした。何度目かのやる気あるのか？という声の後に、僕の後ろにいたクラスメートがぽつりと、俺、やりたいなんて言ってないけど、とつぶやきました。僕はハッとしました。そんなことを言ってはいけないという真面目な生徒としての気持ちと、そうだ、確かにそうだ、この演目に関して生徒は何の相談も受けていない。一方的に決められて、一方的に怒られている。この状況はとてもおかしい。こんな理不尽な状況をおかしいと気づかない自分は恥ずかしいと思う気持ちが同時に浮かんできました。 少なくとも中学2年のその瞬間まで、僕は学校側から与えられたことを疑うという思考回路がなかったのです。それでも学校と先生を信頼したいという気持ちは根強く残りました。下校時の買い食い。多くの中学校では下校時の買い食いは禁止です。夏、どんなに暑くて喉が渇いても、コンビニどころか自動販売機で飲み物を買うのは校則違反です。けれど、一度家に帰った後の外出では、自動販売機もコンビニも問題になりません。真面目だった僕は、このことが全く理解できませんでした。だって、下校する時の姿と、塾に行くために一度家に帰った後、すぐにカバンを持って家を出た姿は、どう見分けるのか、見分けられるのかと混乱したのです。そもそも買い食いはなぜ悪いのかと先生に聞きました。中学生らしくないという言葉を何人かの先生は言いました。少し論理的な先生だと、買い食いのためには学校に現金を持ってこないといけない。そうすると盗難の問題が起こる。だから禁止していると答えました。一瞬納得しそうになったのですが、中学生だった僕は、お金を持ってきたら必ず盗まれる前提なんだ。学校側は僕たちを泥棒と同じと思っているんだ、と思いました。そして、高校生のいとこが、購買部でパンを買うためにお金を高校に持って行っていることを知って、高校生になったら現金を盗まない前提なんだ。どうして中学生は盗んで、高校生は盗まないと考えるんだろうか。中学生は幼いから罪の意識が薄くて窃盗をして、高校生は成長したから罪の意識があって窃盗しないんだろうか、と考えました。そして、そんなバカな、と結論しました。窃盗が罪なことぐらい小学生でも知っている。巧妙に盗もうと思ったら、中学生より高校生の方がうまくやれるんじゃないか。中学生だけ禁止にするのは論理的におかしい。学校側が設定した生徒会で、僕はこのことを問題にし、学校側が、買い食い禁止は中学生らしい規則、と1ミリも動かない決定を生徒会に通達したとき、じゃあ、下校時と塾に行くとき、同じ姿をしていたら間違うので、何か印をつけるべきだと思います、と提案しました。今から思うと、頬が赤くなるほどの真面目さです。塾に行く印がないのに、買い食いをしている生徒を見かけたら、生徒会として注意すべきだと考えたのです。それは、規則に厳密であるということより論理的に一貫すべきだと思ったからです。買い食いは問題ない。喉が渇けば飲み物を買えばいいし、部活帰りにお腹がすけば食べればいいというのは論理的一貫性です。でも買い食い自体が認められないのなら、下校と塾を明確に示して、下校時の買い食いを禁止するのが論理的一貫性だと思ったのです。この時、先生たちが何と言って僕の提案を退けたのか、覚えていません。全く理解できなかったのか、覚えるにも値しない言葉だったのか。少なくとも、記憶に残る論理的一貫性はなかったと思います。中学2年生の時期から、僕は、校則問題を真剣に考えるようになりました。黒色のストッキング禁止の理由。高校では生徒会長になり、服装や頭髪の校則を変えるために、愛媛県高校生徒会連合というものを作りました。 中学校の時の経験から、一校だけで校則問題を主張しても変わらないと考えたからです。その当時、僕の生まれた愛媛県には、50を超える公立高校がありました。愛媛県は、東西に長い県で、東予、中予、南予と分かれています。坊ちゃんで有名な松山市は、中予。真珠で有名な宇和島市は南予。僕が住んでいた新居浜市は東予でした。僕は週末を利用して愛媛県を回り、友達の友達のつてを頼って各地の生徒会長に会い、まとまって校則問題を話し合える組織を作ろう。この組織は大人やあらゆる政治団体や宗教団体と無関係で、高校生だけで作る組織なんだ、と話しました。やがて、中予、南予で中心になる生徒会が決まり、僕は、それぞれの地区で独自に活動するのがいいと思う。僕たちは、東予地区で集まる、と方針を提案しました。そして、東予地区にある18校のうち、14校の生徒会が参加して、学校側に内緒で、愛媛県高校生徒会連合東予地区がスタートしました。本当は愛媛県全体で一堂に会えればいいのですが、東西に長い愛媛県なので、端から端まで列車で行くと、当時6時間以上かかりました。普通の高校生には、そんな時間も金銭的余裕もなかったのです。東予地区だけでも一堂に会し、お互いの校則や体育祭、文化祭の報告をするだけでも、発見や収穫は多くありました。当時、僕の高校は、女子生徒は黒色のストッキングだけが認められて、ベージュは禁止でした。ところが、隣の高校は、ベージュが認められて、黒色が禁止でした。その理由を、隣の高校の生徒会長が生徒指導部長にしつこく聞きに行くと、黒色は娼婦みたいだろ?とムッとしたまま言われたと教えてくれました。ということは、僕の高校の女子生徒はみんな娼婦っぽいのかと笑ってしまったこともありました。この頃には無意味な校則は生徒と学校の信頼関係を壊すと僕は言っていました。けれど、先生を信頼したいからですまでは言葉になっていませんでした。結局、愛媛県高校生徒会連合は存在が学校にバレて1年で潰されたのですが、以来校則に関するこだわりはずっと続いています。言葉が通じる先生がいる。そんな僕が2018年に刊行された頭髪・服装規定を全廃したという工藤雄一さんの書かれた「学校の当たり前をやめた」「生徒も教師も変わる」「公立名門中学校長の改革」「時事通信出版局」を読んだ時にどれほどの衝撃を受けたかお分かりいただけるでしょうか。服装・頭髪規定を全廃したことより何よりも言葉が通じる先生がいることが衝撃だったのです。そんなバカな、と思うでしょうか。でも、今の話題なら、どうして2ブロックの髪型は校則違反なんですか?と問う高校生に、そんなの高校生らしくないだろ、と言い放つ先生とは、言葉は通じていません。会話になってないのです。それは、宗教的言葉です。どうして神はこれを禁じているのですか?それは神が禁じているからだ。は、論理的な会話ではないです。ただ、宗教的信念の告白です。1万歩譲れば、先生の若い頃は2ブロックなんていう髪型はなかった。今、どんなに2ブロックがポピュラーになっても、私が馴染んでないものは禁止する。理由は 私が馴染んでないからだ、は、まだほんの少しですが理屈になってない理屈があります。つまりは、判断の基準が自分が高校生の時にあったかどうかだとわかるからです。でも、すぐに、どうして先生が高校生の時にあったものは OK で、なかったものは禁止なんですか？その理由は？という疑問が浮かびます。こんな愚かな論争に、工藤さんの本は見事に答えてくれたのです。僕は、これまた自分で言いますが、まだまだ真面目なので、論理的に納得すれば、校則はちゃんとあっていいと思っています。アメリカの一般的な校則、銃やナイフを学校に持ってきてはいけない。過度に露出した服、または下着で学校に来てはいけない、とは、深く納得します。規則はすべて反対、なんていうアナーキーな態度ではないのです。多様性の社会を生きる知恵。対談してみると、工藤さんと僕はとても同じことを考えているんだと発見しました。それは多分、工藤さんが学校という現場に行き、僕は演劇の稽古場という現場に来ているからだと思います。現場では、抽象的な論理や崇高な理想論より、人間的な生臭さが優先されることがよくあります。それは、妥協とか敗北なんていう簡単な言葉で説明できることではないのです。工藤さんは、心の教育という言葉が嫌いだとおっしゃいます。僕も嫌いです。差別の問題も、日本人はすぐに心を問題にします。けれど誤解を恐れず、はっきり言えば、心の中で差別意識があることと、それを態度や言葉にすることは全く違います。心の教育は、心の中にある差別意識を問題にします。そうすると、真面目な人ほど、まだまだ私は差別する心があると反省して何もできなくなります。でも、心の中から 100%、差別する心を追い出すことは、僕は不可能だと思っています。民族的な差別を全くしない人も、美醜で差別することがあるかもしれません。美醜を全く気にしない人も、学歴や貧富で差別するかもしれません。けれど、心の中に差別する感覚が残っていることと、それを態度や表情、言葉に出すこととは全く違うのです。日本では震災などの時に多額の寄付をすると偽善とか売名行為という言葉がささやかれます。ネットで堂々と言っている人もいます。それは行動と心の両方を問題にすることが当然だと思っているからです。でも心の中の 100% の純真さを求める限り、人は全く動けなくなると思います。心の中がどんなことを思っていても、震災地に多額の寄付をすることは素晴らしい。心の中は問題にしない。ただ、行動だけを問題にする。これは、これからますます加速する多様性の社会を生きる知恵です。日本はかつて高度な同質社会、強力な世間でしたから、心の中を問題にすることが可能でした。問題にしても、そんなに違うことを思っている人は少なかったのです。けれど、これからは違います。多種多様な人が共に働き、共に平和に生きていくためには、心の中ではなく、お互いの行動を問題にすることが重要なのです。一度、ネットでこのことを進めたら、あなたは免受腐敗を良しとするのか、と反論した人がいました。免受腐敗は、表面は服従するように見せかけて、内心では反抗すること、公然です。 どうして服従するように見せかける必要があるのでしょう。多様性の中で生きるということは、服従するとか反抗するとかの次元ではありません。違う価値観を持った人たちが、なんとか共に生きるための生きる知恵なのです。けれど、学校の道徳では、相変わらず、思いやりとか、絆とか、優しさが追求されていると感じます。これらは、すべて行動ではなく心の中を、つまり、心の教育を問題にする言葉なのです。学校に行くことと勉強することは違う。コロナ禍では様々なことがあらわになりました。リモートに十分に対応できない国では、小学校や中学校、高校が一時期休校になりました。働く親が悲鳴を上げたとか、子どもたちの生活が乱れたという問題もありますが、根本的にどうして学校に行くのかということがあぶり出されたと思います。大切なことは、学校に行くことなのか、それとも勉強することなのか。この二つは似ていても根本的に違います。学校に行くことは、とりあえず学校に行けば解決します。学校でぼーっとしていても、極端に言えば寝ていても、学校に行ったことになります。それで安心する親は多いでしょう。でも、勉強することは、とりあえず勉強するふりをしただけでは解決しません。勉強することとはどういうことなのか。学校に行かない時期があったからこそ、私たちに問題として突きつけられたのです。そしてそれは、どうして勉強するのかという最も重要な問題へと続くのです。学校を一緒に改善しませんか？さて、編集部に言われた倍の原稿料で、はじめにを書いてしまいました。それは、工藤さんと対談したことが、僕の中でとても大きなことだったからです。まだまだ書ききれないことがあります。僕がずっと演劇を続けてきた動機の一番奥深くには、中学校の演劇部の時に、上演したいと希望した戯曲を、演劇部顧問と学年主任と教頭から、その戯曲は中学生らしくないと、取り囲まれて言われ続け、拒否されたことへの怒りがあります。中学生の就職と進学問題を扱った戯曲で、高校に入ってみれば、隣の中学校では文化祭で上演したと教えられました。高校の時は、全国高校演劇コンクールに参加したいと希望したのに、愛媛県は校長会と教育委員会の指導のもと、予選を行うことさえ禁じられていました。対談の中で話していますが、僕たちは驚くほど学校生活の影響を受けていると思います。一夜漬けも、無意味なスローガンも、学校で刷り込まれたことです。そして、僕は理不尽な規則や決定への怒りを心の奥底に溜め込みました。これまた自分で言いますが、普段僕はとても温厚なのですが、校則問題や教育問題になると突然ヒートアップします。それは若者の可能性を摘むことになると思っているからです。さて、いい加減書くのをやめます。筆を置くというよりキーボードから離れます。工藤さんとの対談が本当に刺激的だったのは、工藤さんが学校という現場でちゃんと生きていらっしゃるからだと思います。服装、頭髪規定だけではなく、この本では中間、期末テスト廃止の理由や、集団担任制のメリット、宿題をやめた意味など、 さまざまな学校の当たり前をやめた理由だけではなく、やめるまでの試行錯誤や迷い、反応が具体的な言葉で語られています。これが僕には本当に刺激的でした。この本は、まず生徒や親や大人、苦しんでいる先生たちに手に取ってほしいのですが、同時に頭髪、服装を熱心に指導している先生たちにも読んでほしいと痛切に思います。読めば、工藤さん一人が特殊超人だったからとか、麹町中学校が環境や経済問題や住民関係で恵まれていたからなんていう分かりやすい事情で、麹町中学校の改善が実現したのではなかったと理解されるでしょう。そうです。工藤さんは、僕は学校を改革なんかしていません。改善しただけです。とおっしゃっていました。現場で戦っている人間としては、この言葉の違いは身に染みます。学校を改革しますは波風が立ちます。でも、一緒に改善しませんかは、目的の実現のためには、とても有効な言葉だと感じます。工藤さんは、とても大胆な構造的変化を提案するのに、言葉一つ、改革と改善の違いにも敏感なのです。工藤さんの仕事が感動的なのは、多様性はしんどい、揉めて当たり前と腹をくくって、一歩一歩進んでいることでしょう。工藤さんとの対談で僕は、情熱と戦略の重要さを改めて確信しました。あなたは、この対談から何を得るでしょうか。何らかのプラスになるものを得てもらえたら嬉しいと、心底思います。今回は講談社現代新書から、工藤雄一、甲上昭治著、学校ってなんだ？日本の教育はなぜ息苦しいのか？をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。また、講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトは audiobook.jp です。こちらもぜひお聞きください。